このラジオはレサとマサルがお送りするスピリチュアルな番組でございます。学校では教えてくれない話を軸に気づきをテーマに配信しております。本日4月9日火曜日3時20分、おひつじ座の新月、新月ってよね
新月でしか始まったことない。
なんか今あれ
どっちだったっけ。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう暖かくなってきたんですかね。4月9日は
ね、春分はビビるぐらい寒かったからね。
あ、何日でしたっけ。3月の
20、
あ、の祝日か。
うん、
北海道いましたね。ニセコでしたね。
ほんまに一番寒いんちゃうぐらい寒かって大阪、関西。
そうね、なんか3月上旬なんかどっか2月かめっちゃ暑かったんやんね、大阪。僕西表行ってる時に
本当暖冬って感じの流れで来てたから、
もう一回寒波が来てますけど、もう言うてや今収録3月の末28日なんですけど、まあもう今週末ぐらいから結構気温も上がってくるみたいな予報なんですけど、まあもう9日はあったかいでしょうね。
でしょうね。
うん、暑い暑い言うてるかもしれないし、
桜も、
散
り出してるのか、満開ぐらいなのかな。
でもなんかここ数年の桜って3月下旬に満開みたいなイメージが多いんですけど、で雨降って終わりみたいなね。はあ、早く短パン履きたい。
去年は9ヶ月ぐらい短パン生活でしたもんね。
そうだって、もう行ってるもん、アリゾナ。
アリゾナにね。
うん、なんなら4月9日とかも、まあ言うたら雪やったけどね、向こうも。
まさかの。
うん、そう、3月の中旬、3月11日に確か飛んだかな、去年の。そこからずっと短パン生活やったんで、確かに去年1年は4分の3ぐらい短パンやったな。はい、ほんなら、今月も始めていきましょう。
はい、
お知らせございますか。
あ、いいですか。
おお、どうぞ。
昨日決まったばっかりなんですが、
はい、
6月16日、日曜日、福井県大野市で出張魅力塾やります。
何が行われるんやろな。
中身はまだ輪郭も輪郭しか決まってません。
とりあえずまああれ、独演会ってこと。
独演会です。ベソがしゃべる。で、前回のね、
はい、
ゲストで来てくれた、
はい、
タクロウさん、
スピリチュアル公務店の、
スピリチュアル公務店のね。白熱の2時間、休む間のない2時間、皆さんはどう思いながらお聞きになってくれたのか、
ねえ、ちょっと感想聞きたいです ね。
あ、ご出演ありがとうございます。わざわざ大阪までね、来ていただいて、
本当に本当に。その後もいい夜でした
ね、
うん、
で、その流れで僕がちょっとこれからのライフスタイルとして、もう日本全国を飛び回る人になりたいと。で、言ってるだけでベストはやらないんじゃないかっていうね、はいはい、不安視されるのを払拭するために、
はい、
まずその足がかりに、まあ、関西、大阪、京都、奈良を出てどこ行くねん、1個目が福井でございます。
おどうなんねやろな。
なので福井行きやすいよっていう方、まあおそらく日中なるかな、時間もまだ決まってないぐらいですが、
はい、
福井県大野市、大野ってまあギュッとね、山の上に町がある盆地かな、の感じなんで、お近くの方はぜひ、予定開けといていただければと思います。
定員何人ですか。
定員15とかなんかな。で、タクロさんもその場所を改装していって、まあ来年ぐらいにできたらなって言ってたから。
だ、ね、
いやいや、そんな途中でいいですと、
うん、
なんならそれをその後ね、一緒に手伝うワークショップなんかも面白いかなって。
確かに。
で、まあどっちかっていうと大人中心にしたいなと思ってます。っていう感じですね。
ちょっと僕は何が行われるかまだいまいち分かってないですけど、まあ行こうかなって思ってるね。
怖いな、怖いな。気づいたら土曜日出張入かないとやってないですか。怖いんですけど。
抱き合わせで、
抱き合わせで。裏入っか、入っかちゃうな、そうなると。
そう、大野市はね、今年ハイカーナイト出張で
2月
ですね、
行ってね、
やりに行ったんですよ。まあベンさんも一緒に来てくれて、まあ楽しい楽しい日々があったんですけど、
ペグとしてもマサルとしてもこう気づき体験が大きかったイメージあるね。
まあそこで知り合った拓郎さんと、まあゲスト出演の流れから昨日もベソは最近ダイブしなきゃいけないって
言うてるから、そうなんですよ、人生ね、何かにフルベットする、うん、もうダイブする、
うん、
行っても死なないから大丈夫っていう、
うんうん、っていうのでまあ出張やりたいって言ってたから、お一個ダイブしたなぁと、
そうね、
横で見てました。
やっぱ言わないとね、うん、言うことからダイブは始まるかなって、うん、散々人に言ってんのに最近俺ダイブしてないなって、
うん、でまあもうすぐ横やりましたね、日決めよ
だからもうほんまにそれがね、
うん、はい、そんなのが6月の16日、
はい、
日曜日福井県大野市で開催と、はい、なっております。まあまた告知やら何やらはしていくですかね、
はい、うん、苦手なインスタも使います。
なんならもう今 DM できたやつってもらっていいんじゃない。
あ、もうぜひ
リスナーさん限定で先に、
そうね、
うん、
でまあ金額とかもそんなアホみたいなことは考えてないので、
うん、
まあ有料にはなると思うんですけど、
うん、
まあ僕の交通費が出せればいいなぐらいの感覚で、
うん、
まあちょっと試験的にも始める部分ありつつ、はい、でも中身はちゃんとしたものっていう感じで考えてます、うんうん、
試験的な時にいけてるのが一番楽しい。
いやほんまもうね、何年後かにはちょっと予約取れなくなるんで。
そうなってたらいいね。
いやーベソさんの話をあんな間近で聞けてたの幸せやったなっていう、
うん、
今ね、
はい、
喋ってる方に思ってもらえるような、
うん、
存在になっていきたいなはあるんで、うん、
はい、わかりました、
はい、
皆さんぜひ予定空いてる方、空いてますよね、
開けてください、
開けてください、
予定は開けるもんです、
お願いします。はい、では今月のテーマがですね、はい、僕からの、
はい、
ちょっとまあお題をお渡ししたんです
けど、そうですね、
まあトゥーランド Vlog を散々言われてですね、一旦見てみって言われたから、もう気になるの見たらいいからって言われたんで、
うんうん、
でそれでまああんま YouTube 見ないんですけど、まあ開いてみっかと思って、で開いて、まあいろいろこう神話やら、
うんうん、あ、まあサムネがね結構インパクトあって、そう
そ
う、
縄文やら、あ、なんか知ってるぞみたいなやつ、結構この場所でも、ポッドキャストでも配信して取り扱ったテーマとかもあったりして、でネイティブアメリカン、
はい、
僕はアメリカによく歩きに行ってたんで、うん、まあいろいろ会うわけですよね、
実際にね、
そう、まあそういう人たちの住んでる居留地とかがあったり、うん、まあそうなんでちょっと僕は
身近、
そう、まあ近い存在には会ったことあれば近いよね、
めちゃくちゃ近いと思う、
うん、で、まあ、ホピ族のことがそこでは話されてたんですけど、トゥーランド Vlog の
動画でね、
うん、でまあいろいろこう見てると実際に行ってるよみたいな動画が上がったりとかして、
うん、
いやネイティブアメリカンでちゃんとは知らないから、
うんうんうん、
これはもうベソ先生にお願いしようと思って、今回の学校では教えてくれないテーマ、
はい、
ネイティブアメリカンにダイブしよう。
もうこれ間違いなくダイブです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
僕の守備範囲というか、
うん、
今まで僕が興味持って、まあ、ちょっと深掘りしようと思ってたジャンルではないんですよね、
うん、
もちろん存在とか名前とかはよく聞くけど、うん、考え方とか、うわ面白い、うわそういうことかってなりつつも、うん、どっちかって言うとやっぱ日本っぽいものに僕がシフトしてたから、
うん、確かにね、
ちょっとあ、じゃあもう全然1ヶ月じゃあ来月任しといてで入るわけではなく、
うん、
そっか、ちゃんともう一回調べるとこから始めたなっていうちょっとハードル高めのスタートやって、
はいはい、
まあ、まあ、調べてみた結果、
うん、
着地点としてはやっぱり、
うん、
これはちょっと何やろ、今までの他の得意分野よりは、
うん
うん、俺の即興を受けてくれではない回の着地点ではあります。
わかりました。
ただ僕のねモットーというか、
うん、
キャラ的にも広く、
うん、
浅くなくの形にはなったかなと思います、
うん、はいはいは
い、
楽しみです、
楽しみですよ、
はい、
でさっきね、全体像いくと、うん、まあ、今週1週目導入ですね、
はい、
まあ、このチャンネルといえば
縄
文ですよね、
はい、うん、
日本のルーツ縄文人、
はい、
ネイティブジャパニーズですね。
昨日じゃあ
この間の話 ね、まあ、そういう意味で言うともう縄文より前みたいな話にもなるけど、うん、まあ、一旦分かりやすく縄文と、
うん、
今の、生き残りでも いてる、
うん、
まあ、インディアン、
うん、
ネイティブインディアン、ネイティブアメリカン、まあ、いろんな言葉があるけど、うんうん、とのつながりみたいなのをちょっと見ながら、
縄文との、
そうね、日本人とも関わりが こういうところであるよねみたいな導入で、次週が、
うん、
感謝と祈りの民族というタイトルで、じゃあネイティブアメリカンって今そのどういうことなの、
うん、
を言葉に言い換えると感謝と祈りの民族と言えるんじゃないかっていう、でそれもネイティブアメリカンって広い言葉なんで、
うん、
それをの最小購買数というか、
うんうんうん、
みんなの根底にあるものは祈りと感謝だよねっていうのをちょっと中心に今月1ヶ月を進みます。
はいはい、2週目ね、
はい、
で3週目が
生活と文明、
うーん、
要は我々の生活と全然違う生活をしてるんじゃないかっていう、まあ、イメージがありますよね、
うんうんうん、
で実際調べていくとそういう部分が大きくある、
はい、
まあどっちかっていうと原始人っぽい生き方をしてるんじゃないかとか、
うんうん、
ヒッピーっぽいんじゃないかとかいう部分がもちろんありながら、
うん、
とはいえ現代社会に生きてる、
うん、
同じ地球に、
うん、
同じ時代に、
うん、
との関わり方みたいな、
あー、なるほど、
それを見ることによってじゃあ我々自分はどう生きるの、
うん、
みたいなのを振り返るいいきっかけになるかなっていう、
そういう章立てなんですね、
感じですね、
いいと思います、
はい
はい、
参考文献です、
ね、よろしくお願いします。
ね、3つちょっと新たに買ってみたんですが、
うん、
1個ちょっとあの当たり外れじゃないんだけど、
思
ったんとちゃうってなって、まあそんな気はしながら買ったけど、はい、やっぱりちゃうかったのは1個覗いたんですけど、
はい、
まあ紹介だけすると、
はい、
アリストテレスとアメリカインディアンっていう本が、1回今回先行から漏れてしまいました。
あ、買って読んでみたけど参考にならなかった
参考にならなかった今回の話にはでももうくぐり人生、僕のテーマとしては別に勝って損はないなって導入で思ったけど、はい、うんうんうん、今回の1ヶ月にはちょっと、それをするには3ヶ月分ぐらいいるなっていう
こんな薄い本やのに、ね、
ではまずアリストテレスとはを1ヶ月やらなあかん、
うん、確かに、
でネイティブアメリカンやらなあかん、うん、その後にネイティブアメリカンとアリストテレスはをしなあかんっていう、
じゃあ来月アリストテレス、
こらこらこらこらまあでもそれも全然ありです。今までね、あんまり西洋哲学の歴史とか、うんうんうん、そこまでガツやってなかったから、
そうね、まあちょっとその辺は考えていきましょう、
はい
はい、じゃあ今回参考にした
2
冊は、
はい、アメリカ先住民を知るための62章、
うん、
多すぎますね、これね、編著と書いてます、
うん、
まあ著者と言ってもいいと思うんですが、
うん、
安倍、あ、ごめんなさい、下の名前が読めない、小鳥さんなんかな、
うん、
玉、難しい方の玉、王編に
ジュリーではない、
あ、ジュリーさんかな、あ、ジュリーさんでした、
よかった、
はい、安倍ジュリーさん、
うん、
あ、2019年起去と書かれてますんで、
うん、
もう今はこんな国になられたということで、うんうん、立教大学名誉教授、
うん、
まあネイティブアメリカについての研究をずっとされてた方で、その方がいろんな資料をまとめてくれた本ですね、
うんうんうんうん、
で僕初めて知ったんやけど、この出版社明石書店っていうんやけど、うん、がこういう、まあ、民族、
うん、
地理、社会を、まあ、テーマごとに一冊に調べてくれてる何々を知るための何々みたいなのを、うん、
シーズンみたいな
のがないよ、でこれがエリアスタディーズっていうもので、
うん、
このアメリカ先住民で149っていうナンバリングされてるんで僕も本屋行った時にこれがずらっと並んでたから、あ、すげえなーと思って、まあこういう僕もどっちかっていうとこう一般的な情報としての整理してくれてる本ってあんまり今まで読んでこなかったんで、
うん、
どっちかっていうとね、次に紹介する祈りの法則みたいなね、はい、その、はい、怪しそうな本ばっかり僕読んでたから、
うんうん、
あ、なるほど、こんな出版社さんがあんねやっていうのは、ちょっと調べてみたら、あの一回訴訟問題も起きてたみたいで、なんかまあ従業員さんから訴えられたみたいな、
うん、
まあ、労働基準法がおかしいんじゃないかとか、契約社員から正社員になれないみたいな訴訟が起きてたみたいで、まあまあそんなのありながら、この出版社さんもこういう情報をまとめてくれてるものがあると
、はいはいはい、
まあこれはそういう何があって何がどうなったよみたいなのを知るにはいい一冊やったんですけど、ちょっと62個全部はちょっとエグいなってなってちょっとかいつまんで調べさせてもらいました、
はい、
でさっき言ってた感謝と祈りはこの祈りの法則ですね、
うん、
天下四郎さん、
はい、
これは日本人の方で、日本人なのに、
うん、
ネイティブインディアンの長老から、お前は長老だ、日本使者 の長老に任命された。しかもその期間わずか1週間。普通は長年修行して、うん、長老にやっと認められてその儀式に参加して、
うん、
やっと長老になれる、
うん、
ところを飛び級も飛び級で1週間で長老になった。まあその人はネイティブインディアンの長老も認める。
うん、
でもともと日本でソニーの役員をやってあって、
いいですか、ち
ょっとその相棒の研究とか、まあ、AI だったり、
うん、
そういう機材の研究もして、まあ、社員教育とかもしてたような方が、
うん、
まあ、科学と180度違う、まあ、瞑想だったり祈りだったり儀式だったりっていう風になって、うんうんうん、で実際日本のお寺だったり神社だったりで、このチャンネルでもよく出てくる並木先生と協調も出してはったり、
はい、
僕もそれ知らんかったんやけど、っていう方の本2冊、
はい、
参考でも毎週のように、ここにも書きっぱにしてるんですけど、参考 YouTube はトゥーラードフロです。回しもんみたいになってます。はい、
はい、
ということでね、1週目縄文とのつながりみたいなのを見ていきたいんですが、うん、まあ、なんでつながってるか分かりやすく言うと、祖先が日本の方から行ったんじゃないかという説があります。
うん、
でいろんなね、まあ、古い文献ってやっぱ紙に残ってないことが多い、
うん、
特にネイティブインディアンアメリカネイティブアメリカは紙に残すという文化がほとんどなかったから、
うん、
なお他の文明より分かりにくい歴史、
うんうんうん、
で今やったら、まあ、血液型とかあの DNA 鑑定みたいなのを調べてった結果、
うん、
こういうことなんじゃないかが、
うん
うん、まあ、本当にそもそもその地に住んでたあの今アメリカと言われるエリアにもともといた人、
はいはい、
で地続きでつながってる南米から移住してきた人、
うんうんうん、
と北をカナダ、
はい、
ロシアを経由してアジアの大陸の方から、で昔やったらより地続きやったんじゃないかって言われてる、
うん、
方から来た、大きくこの3つの流れが、まあ、ネイティブアメリカンの人としての歴史なんじゃないか、
うん、はいはいはい、
だから結構交流がある。それを裏付けるものとして古代の遺跡から黒曜石が見つかりました。で黒曜石ってかなり限定的な、
うんうん、
ここでしか取れないみたいなものだから、それがここにあるっていうことは確実に交易があったよねと、
うんうんうん、
で日本の紋章が岩に刻まれてたりとかっていうので、おそらくはアジアの方からヨーロッパの方からも人が来てたよねっていう歴史背景がやっぱあるみたいです、
うんうんうん、
でネイティブアメリカンと言われるゆえになったのが、やっぱコロンブスがヨーロッパから1492年に新大陸発見というヨーロッパ側からの目線やね。そこから迫害の歴史っていうのが始まって、
うん、
まあ、今が2024年なんで、
そうですね、
600年500何十年前から、まあ、迫害の歴史が始まってしまいました。
うんうんうん、
でそこからもいろんな迫害の流れ、単純にやっぱ銃を持って撃たれて、
はいはい、
逃げて隠れて戦って、
うん、
っていうのもあれば、最近では最近の、うん、そういうどう、まあ、歩み寄りだったり、
うん、
今でも残る差別みたいな話ってなんか知ってます？
知らない
いろいろあるみたいで、
うん、
一個僕もこう、うわそんなんあったんやっていうのが、まあ、ちょっと3週目にもまた喋ろうかと思うけど、
うん、
同化政策っていうのがあるみたいですね。
ほう、
要はアメリカヨーロッパ系白人系の移民アメリカ人とネイティブアメリカンを同化させる政策として学校に、西洋式の学校、まあ、アメリカ式の学校にネイティブアメリカの子供を通わせるみたいなことがあったり、
うんうん、
で年金あげるから、
はい、
そういう暮らししなくてこっちの家に住みませんかみたいな、
うんうんうん、
でその土地を離れてくださいみたいな のも、まあ、向こうのうまい罠だったりみたいなこともあるみたい。実際あでもキーマサルが出会ったネイティブアメリカンから聞いた、
うん、
名前が変わっていく話面白かった
ね。あれはアパッチの人ですね。
はいはいはい、
うん、まあ、結構戦闘に特化したような民族って彼らは言ってて、
いろんな部族がある中でサイヤ人ってこと。
まあそう。んで、アメリカの傭兵としてなんか使われた時代があって、
アメリカ軍に
軍のそうそう
呼ばれていく、うん、
で、まあ、そういう戦闘部隊みたいな感じだったけど、うん、やっぱその名前を変えていく風習があるみたいな。だから強すぎるかな、
うん、
名前バレたら狙われるらしい。
なるほどなるほど、うん、大将軍がすぐ狙われちまう。
そう、を名前をほんまに変えて、
うん、
自分しか絶対知らない過去の名前たちは。
奥さんとかは知ってる？
多分知らんのちゃうかな、
うん、
うん、で僕が聞いたら俺の名前はクレイジーウルフだよって言われて、
うん、
絶対名前変えてるやんってまあそんな歴史が俺にはあるんだみたいなこと言ってたですね。
まあ今言ったみたいな、言ってくれたみたいな、傭兵としてね、
うん、
戦わせられたり、
うん、
まあ、あと単純に奴隷にされたりとか、
うん、
まあ、銃で虐殺もされたような歴史っていうのがこの1500年ぐらいから現代に至るまでずっとあったと、
うんうん、
でその生き残りの方たちを、まあね、大くくりネイティブアメリカンと言います、
うん、
で現在でも520万人以上いらっしゃるみたいです、
うん、はいはい、
で部族の数も500以上部族があると、
うん、
まあ、一応登録上、
うん、
2010年ぐらいのデータで562部族
へ
で、言葉も違うかったり、まあ、儀式の様式も信仰してる、
うん、
信仰というか、まあ、考えてることだったりも、
うん、
まあ、部族ごとに違いがあったり、
うんうんうん、
なんで、まあ、もう全部をぐわーっと喋る
のは、まあね、
本当無理よね、
うんうん、
だからこの安倍樹里さんも、
はい、
なんだろう、いろんな観点から、
うん、
いろんな形で調べてくれた62章になってました。
あ、は
い、まあそれこそ衣装とかね、
うんうん、
アクセサリーとかの観点もあったり、
はいはい、
まあ、儀式ももちろんそうだし、
うん、
食べ物もそうだし、やっぱ全然違うと。あの、ね、うん、全員がああいう狩りをする、
うん、
移住式のティピーテント、
はいはいはい、
で移動する部族もいれば、
うん、
定住する部族にも分かれてて、
うんうん、
やっぱ移住が多いみたいやったけど、定住もいて栽培する、
うんうん、
で多いのがトウモロコシを、
あ、
だから日本人にとってのお米がネイティブアメリカにとってのトウモロコシみたいな、
うん、
だからそれをやるってなると定住によりなるよね、
あ、はは、
みたいな感覚があるみたいですね、
うん、
で一応どんな部族があるのかちょっとトップ10を、はい、が出てたので載っけました。1番がチェロキー、
はいはい、
チェロキーが一番効くのかなやっぱり。
うん、まあ、やっぱ僕らの世代はシャーマンキングじゃないですか。
ああ
、あれアパッチの人たち。
アパッチ、ああそうね、うん、
そこは僕一番初め名前知ったかな、
うんうんうんうん、チェロキーは車の名前にもなってたんちゃうかな。
うん、
どっかの車ちょっと忘れちゃったけど、うんうん、アメリカの車です、
はい、
が81万人登録。
うん、
でこの登録も面白くて、まあ、アメリカ政府が統計を取ってる中で、うん、規定が3規定ぐらいあって、
うん、
1段階目に自称ネイティブアメリカンっていう登録人数がいる、
はい、
それがこの520万人ぐらい、
はあはあ、
で部族が認める、
うん、
うん、部族、我々の部族が何人だみたいな、
うんうん、
これになると半数ぐらいになるらしい。
なるほど。
だからアメリカ人、まあアメリカ人じゃなくてもネイティブアメリカンになりたいですって言ってなってる人らが半数ぐらいいると。
へえ。
なんで結構面白い。言うたらパスポートもないし、
うんうんうん、
そのアメリカ人になりたいっつってもパスポートがなければアメリカ人って言えないよねみたいなものがないからそうなるのか、
はいはいはい、自称はね、
自称、
うん、
で2番目がナバホ族。
あ、ナバホは僕よく会いましたね。
おお、実際、
うん、
まあ数的にも2番目だったらそうなる
かな。そうですね、なんかね、あのナバホ族の、ネイティブアメリカの居留地、
あ、居留地ね、
っていうのが、
うん、
まあ、それぞれの部族に与えられてるというか、
うんうん、
まあ、ここを彼らの場所にするみたいな、
うんうん、
まあ、アメリカ政府が そうしたんでしょうけど、うん、アリゾナトレイルの北部がね、アリゾナの北部、北東部かな、
グランドキャニオン周辺、
うん、から、横のニューメキシコ州にかけた、うん、アリゾナ州のね、これ、まあ、これだけで見たら、うん、6分の1ぐらいのところが、
うん、
ナバホ族の居留地になってるんですよ。で、僕ヒッチハイクでちょうどこの辺通って帰ってきたんで、
うんうん、
乗っけてくれた人たちはそういう人たちでしたね、
うん
うん、
服装はどんな感じ？
あ、もう別に普通の格好してるですよ、うんうん、
で、顔をパッて見て、あ、うん、ネイティブアメリカンかなって、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、まあ、いわゆる白人の色でもないし、
うん
うん、
でメキシコっぽい感じでもなく、
うんうん、そうね、うん、そんな感じでしたね。
で、3番目、直登録。
知らないな。
僕もあんまり聞いてこないね。でも19万5千人ぐらい登録いる。で、4番目、チペワ族。
知らない。
うん、17万、
うん。
で、次、スー族。
うん、
17万、
うん。
で、次、アパッチ族。はい、11万、
はい。
で、ブラックフィート。
うん、
10万人。
知らない。
クリーク。
うん、
8万、
うん、
8千、
うん。
で、色恋族。
これはなんかね。
色恋は、なんか、なん聞いたことあるかなっていう人もいるかな、
うんうん、
で、まあトップ10の最後がランビー族、
はい、
だここにホピ族は出てきてないんで、
うん、
なんとなく僕らもね、ホピ族ってそういう取り上げられて聞いたりしてるけど、うん、部族の人数的にはそこまで多くないかなと、うんうんうん、っていうような人、まあ520万って言ったら大都市の人口より多いもんね、
うん、今ネイティブアメリカの居留地のアメリカの分布図に見ているんですけど、
うん、
やっぱもうナバホのあれはでかい、広いですね、
そうね、エリアでいうとアメリカの南西寄り、
うん、
で北部も西寄りかな、
はいはい、
でカナダとかにもやっぱいるみたいで、あ、こんなんかな今、
ああそうですね、そうですね、はいはい、
うんうんうん、
だこのちっちゃい点たちもそうなんですよね、
あ、まあ、
やっぱ西、
現在
西真ん中よりも西側に西、ね、多いですね、
僕らやっぱヨーロッパの人たちが東海岸から攻めていったから、うんうん、どんどん西へ西へ追いやられる、
うんうん、
でもちろん辺境へ追いやられる、
はい、
うん、もう植物がない、
うん、
まさにサボテンしかないようなエリアに集められることは多いですよね、
うんうんうん、
と。で、なぜ縄文と似てるのかですね。
そうです、
縄文の時にもやった血液ですね、
うん、
DNA、
うん、
まあ、ハプログループ、
うん、
化学名、学名、
うん、
その DNA のこのグループがアジア人と同じものが多いと、同じ民族が多い、
うんうん、
で一番面白かったのはこれトゥーランド Vlog で取り上げてくれてた、
うん、
祭りがあったと、
うん、
まあ、
ありそう、
うんうん、で遺跡からそれが分かった、遺跡調査から分かったんだけど、やっぱり文明が起きる前、うん、あ、今の現代文明の、うん、あの時1000年以上前の遺跡ですよと、
うん、
でそこで祭りをしてたであろう、
うん、
でそこが祭りって今現代で言うたらね、
うん、
その地域のこう町おこしみたいな、はいはい、で地元の人たちが盆踊りやったり、
うん、
夏祭りみたいな感覚だけど、どうやら、
うん、
さっき言った黒曜石とかは、うん、その祭りに来たもう遠くの人たちを、うん、全員ウェルカム、
うん、
でもちろん地元の住んでる人たちも喜びの祭り、
うん、
でそれをやるための建物が建ってるから、
うん、
さっき言ってた移動式じゃなくて定住してたんだねと、
うんうんうん、
でも昔はもしかしたら地形が違うかったかもしれないけど、今これ見る限り全然水もない、
うんうん、
まあ川は近くに流れてるけど、うんうんうん、で植物も育ちそうにない ところでそんな定住してたんだと、
うん、
で祭りをやって、日本では昔のそういう外から来た人のことをまれびとって言ってるんだけど、まれびとを歓迎してて、
うん、
でインコの羽が 化石となって出てきたらしいけど、インコは南米にしかいなかったん
や。
だから南米からじゃあ人が来てたよねと、
うん、
でもアリゾナね、マサルさんも分かると思うんです、うん、
はい、
どうやってそこに行くのかもんだよね、そういう旅人たちは、
うん、そうですよ、
歩いてしか行けないんですよね、うん、まあ言うて馬か、
うんうん、
馬でも、
うん、
わざわざ目指さないと来れないんじゃないかと、
うんうん、
でもそういうものがいっぱいあるということは、うん、定期的に来てないとおかしい。
確かに
迷ってくることはあったとしても、
うん、わざわざねそこね目がけていかないといかないですもんね、
う
ん、
っていうことはルートが確実にあったよねと、
うん、
まあ道やね、
うんうん、
トレイルがあったってことだよね、
うん、
でそれもいい関係性が作れないと途絶えてしまう、
うんうんうん、
っていうようなのが縄文人も実はそうだったと言われてます。
うん、
で縄文の場合は日本が島国だから、
はい、
外から来る人っていうのが海外から来る人が船で来る、
うん、
で食料の補給、水の補給で休まる土地として縄文、日本っていうのを使ってた、
うんうん、
そこでまあお祭りのようにあいつらが帰ってきたぞっていう歓迎をして物々交換、交流、交易があって、うん、いろんなものが日本にも入ってくる、うん、で日本のものが出ていく、
うん、
でその人らがまた各地へ行って帰っていく、
うん、
この感覚、発想っていう大事にしてるものが縄文とネイティブアメリカン、
うん、
おそらく同じだったんだろうなという感じです
ね。なんか最後全ての神がみたいに、
あで一神教が今現代、
うん、はいはい、
大半を占めてる中、うん、全てのものが神々ですよね、
うん、
太陽の神、海の神、
うん、
風の神、
うんうんうん、
みたいな感覚が同じなのはやっぱり同じ思想、同じ民族のと言えるゆえになるんじゃないかな
っていう。なるほどね。
そのあったナバホ族の方たちは、
はい、
そういう深い深いというか、なんか神、儀式はどうなのとか、神は信仰してるのみたいな話はあんまりしてない、
ナバホの人は車乗っけてくれただけで、もう荷物いっぱいあるから後ろでいいって言って、荷物ピックアップトラックの荷台で乗っけてもらったから会話はできなかったね。で僕がヒッチハイクしたところが結構まあ街やったから、ハイカーがいるような場所じゃなかったよね。なんかまあみんなヒッチハイクしても、まあ言うたら不老者みたいな人たちがやってる横で僕もせらなかったから、
うん、
まあ、なんとかせななと思って、でまあスーパーで段ボール借りて、
うん、
でまあ目的地のフラッグスタッフって書いて、うん、で一応こうジャパニーズって書いてみようみたいな、
うんうんうん、
そしたら一台の赤いピックアップトラックが止まって、お前日本人かみたいな、ナバホの人やったけど、
うん、
あそれやったら乗ってけって言って、うんうん、なんでかわからんけど、
うん、
で特に会話を全くしてへんのに、まあ、途中彼らの居留地の近くまでやったら
行けるよ、
ちょうど道やから途中までやったら行ってあるよって言ってくれて乗っけてもらって、で、まあ、ちょっと多分ね彼らが本来帰ろうとした場所よりもちょっと遠くまで来てくれて、
うん、
でなんかおもむろにこう自分の昼飯にしようとしたものか分からんけど、これ食べって言ってくれたりとか、うん、もちろんハイカーっていうことは多分彼ら知らない
だろうけど、あそうなんや、
うん、ハイカーが通る街じゃないからね、
あそうなんや、
そうなんか話せたらいろいろ
あって、あけどまあタイミングは、
うん、
名前を変えてた方の
アパッチの人はもうアパッチのその、居留地には住んでなかったから、もう普通に言うたら同化政策じゃないけど、
あ
まあ自分はアパッチとして生きてるけど、まあ、社会に馴染みながら、うん、
仕事もして
る、仕事もしてる、
うん、
でもまあ自分でやってたんかな、なんか土木関係の、
うん
うん、でまあ一人だけこう一緒にやってる、まあ、若い言うても40ぐらいのおっちゃんと2人で白人のね男性と、うん、まあそういうのちょっとだけ仕事して必要な分だけお金稼いでくるねみたいな
感
じで、
うんうん
うん、生活されてましたね、
うん、でまあ次週ねまたちょっと儀式の話もしたいんやけど、
うん、
さっき出てきたホピ族、
うん、
セドナあたりやね、
はいはい、
の居留地に、うん、いてるホピ族の、
うん、
儀式に、まあ、神を迎える儀式がありますと、
はい、
でそれの入り口、
うん、
その神が入ってくる町が今言ってたフラッグスタッフ、
うんうんうん、
なんでなんかそこにね知れずと
そうね、
言ってたマサルさん的には、
うんうん、
アリゾナトレイル行かないと行かない街。
そうやね、行かないね。まあ、あとはルート66が通ってる街なんで、
あ、車で縦断、うん、横断する人は
よそこ
る街ね。
すごいいい街でした、
ね。うん、
僕その多分 ホピの人たちの場所どうやって調べていいかな。 Google マップとかその距離落ち出るよね多分ね。
あ、出ると思う。
モモキナバホの居留地のところは多分と車で通ってるんですよね。
うんうんうんうん。
なんてしょ、ナバホ ネーションみたいな感じかな。ホピな、こっちとグーグルこっちも見てるんだ
よ、うんうんうん、
ホピ
ネーション。なんかナバホの居留地が大きくあって、うん、そのアリゾナのあたりに、
うん、
その真ん中にあるね、その中にホピがある感じやね。
ああ、なるほど。あ、通ってはないけど近くにいたね。
うん、
あ、なんなら眺めてたんやと思うわ。
なるほどなるほど、
うん、はい。
ちなみにそういう荒野、鳥は結構見た？
鳥はあんまいなかった
ね。みんな、ね、まあ、インディアンとかネイティブアメリカンで聞くと、うん、頭になんか鳥の羽が育ってるでしょうとか。
あんま見なかったかもな。
うん、
はい、
はい、
ではでは1週目この辺にしておきましょう。
そうですね。
では、次週が感謝と祈りの民族というテーマでお話しいただきます。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。